新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は株式会社東海理科副社長執行役員ニュービジネスセンター長佐藤雅彦さんにお聞きします。長年にわたり自動車用内装部品を開発、自動車に心地よく乗るための部品を手掛け、世界的なブランドとしてその名を知られる東海理科の開発領域は今車のすべての領域に広がりつつあります。人の意思を車に伝え、盗難を防ぎ、搭乗者の安全を守る、人間工学を応用した研究開発から、さらにはそれら既存事業の技術とノウハウを応用した新規事業である車用車管理の課題を解決する DX サービス B-Key や、手続き、待ち時間、鍵の受け渡しなしの待たないレンタカーサービス U-Key を展開、人と車の間に生まれる感動を形にする東海理科のこれからに迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は株式会社東海理科副社長執行役員ニュービジネスセンター長佐藤雅彦さんにお聞きします。佐藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
私が言葉でざっとご紹介をいたしましたが、はい、実はもうスタジオのテーブルにはですね、もうパッと見なんだかわからないんですが、非常に面白そうなアイテムがずらっと並んでおります。
そうですね、これはあの東海理科の本業の製品ではないんですが、最近手掛けている新規事業にまつわるこう製品群になります、
うん、でちょっと冒頭でご紹介しましたが B-Key、はい、U-Key というものがございます、はい、これご説明いただけますか。
まず B-Key でございますが、はいはい、B-Key というのは一般の企業で使っている社用車とか営業車、うん、おそらく多くの従業員の方が1台の車を使うというようなことがあると思いますが、はい、それをシェアするときにこのスマホを使ってですね、予約をし、うん、それからドアの開閉を行い、からエンジンをかけるといった一連の流れをですね、はい、非対面でやれると、はあ、まあ、そういったものでございます、うん、で U-Key の方は機能的には同じなんですが、うん、これをレンタカーの方に応用いたしまして、はい、皆さんあのご経験あると思いますが、レンタカーを借りに行くとですね、うん、窓口でざっと並ばされて、はいはい、待たされるということがあると思いますが、この U-Key を使えばですね、レンタカー屋さんへ行って窓口に並ばずに車へ直接行って、うん、スマホに入っているこの暗号を使って車を開けてそのまま乗っていけると、うんうん、いうようなそういう仕組みになっております。
なるほどね。だからまああの営業者に例えるなら、うん、その営業者1台に対して鍵はまあ同じ一つの鍵なんですが、はい、いろんな方がその車を使うわけですよ。
その通りです、ね、
その度に車の鍵取りに来てとか、誰々が持っているから取りに行ってとか、もうそういうことない、車の中に鍵を入れっぱなしでいい。
その通りです、
でスマホでロックもできるし開閉もできるよと、エンジンのオンもできると、はい、いうことなんですね。
ですね、
まあ、非常にあの見た目は佐藤さん古典的な見た目をしているんですが、
かっこいいものではないんですけれども、はい、まあ、メカ的にもハイテクを使ったような技術を使ったようなものではないんですが、はい、うん、ただこれ利便性という面から考えると、先ほどもおっしゃられた通りで非常にあの使い勝手のいいものになっています、はい、で特にこれ車にポン付けができる、ポン付けというのはですね、そのまま改造なしに車の、はいはい、もうただ単に線をつなげば、うん、あの使えてしまうということなので、非常にお手軽というのもご好評いただいております、う
ん、何かを外して配線を通してじゃなくて、はい、コンソールボックスにドンと入れとけばいいよ、
その通りです
ということですね、はい、あの実は東海理科、まあ、この地区でも非常に名の通った会社様であるんですが、一体何やってるのっていう方が実は多くて、
そうです、
佐藤さん簡単にあの東海理科こんな会社なんだよっていうご説明をいただけますか。
今年の2023年というのはですね、実は東海理科にとって創立75周年の節目の年にあたります、はい、でまあ、創業以来あの人が手掛けないことこそやるというのをモットーに、うん、快適安心安全、こういった観点から人と車が共にある社会の発展にいろいろ貢献してきました、はい、具体的に申し上げますと、うん、車の中に、ついておりますスイッチ類、うん、ワイパーを動かしたりライトをつけたりする、ああいったスイッチ類ですね、はい、あとはキー&ロック、いわゆるあのドアを開けたりだとかエンジンをかけたりする鍵だとかロック、 それからシートベルト、まあ、こういったような部品をずっとやってまいりました、
はい、
ということで車に欠かせない、そしてドライバーの方が必ず手で触れる、体に触れるといったようなパーツを、高品質そして高信頼性で世の中に提供してまいりましたということでございます、
はい、で一つの目に見えない部品を地道に作り続けているだけの会社ではなくて、冒頭でも言ったように人と車の間に生まれる感動を形にしていくという、まあ、モットーがこの会社にはあります。故にこういったビーキー、ユーキーという非常にユニークなアイテムも出てくるわけですね。
そうですね、だから最近やっぱり車がどんどん進化してまいりまして、技術的にもですね、使われ方もだいぶ変わってまいりましたということで、はい、やっぱり人々が快適で安心して過ごせる、そういった空間を今まで提供してきたんですけども、うん、車と人とのこの関係ですね、
はい、
ここをもう少し今までと違ったようなものにしようということで、例えば人の動きをですね、こうジェスチャーなんかで示すとですね、はい、車がそれに反応して勝手にいろんなことをやっていただけるというような、こういった開発も今進めております。
なるほどね、まあ、ですから今のこのユーキー、ビーキーのアイテムじゃないですけど、だって75年前は、うん、まあ、レンタカーはあったかもしれませんが、うん、カーシェアリングっていう文化はなかったんですよね。
どちらかというと、いつかはなんとかという感じで、
はい、
所有することに皆さん価値観を持ってた時代ですので、
はい、なかなか車と人の付き合い方っていうのは本当に、まあ、これからもどんどん変わっていくんでしょうが、まあ、その度にですね、東海理科のアイデアが、まあ、生かされると。
そうですね、うん、そういう会社にぜひなっていきたいなと思いますね。
そうですね、
はい、
さあそんな中、自動車業界今、まあ、100年に一度の大変革期というふうに言われています、はい、まあ、今の話もありました車と人の関係性というのはどんどん変わっていくんですが、そういったあたり今どういうふうに考えてますか。
そうですね、でこの背景にやっぱり環境の問題だとか人口の問題から、うん、さらにはテクノロジーの急速な進歩、こういったものがあると考えております、
はい、
でこのような変革期において東海理科はやっぱり積極的なイノベーションに取り組むべきであるということで、うん、今社内を動かしておりまして、うん、これを具体的に示したのが実は昨年発行し今年の5月に今アップデートいたしました中期経営計画というものでございます、はい、で2030年の売上目標というのを掲げ、それの達成に向けて本業領域の拡大だとか、うん、あるいはインドだとかメキシコ、こういったところの生産規模の拡大、うん、から新規事業への取り組み、
はい、
こういったものを通じてですね、新しい価値を創造することを目指していきたいというふうに考えております。
そうですか。
で合わせてまあ、カーボンニュートラルだとか、うん、ダイバーシティだとか、うん、地域の活性化だとか、あるいはスポーツ文化振興などに精力的に今取り組んでいる最中でございます、
う
ん、
そうですか。
で嬉しいことですね、今年東海理科に所属している車椅子テニスの小田選手、
はいはいはい、
彼は東海理科の所属でして、
はい、
見事全仏オープンに優勝して、うん、世界ランクも1位になってくれました。でまた東海理科の野球部もですね、12年ぶりに都市対抗へ進出ということでですね、はい、地元の方々だけではなく、うん、我々社員にも本当に大きな元気を与えてくれたというふうに考えておりますので、この100年に一度の大きな変革期をスタートするにあたってですね、いい力がついたなというふうに我々考えております、
ね、はい、今の最先端のことをやっているんですが、
うん、
その社会人スポーツを大事にする側面とか、
はいはいはい、
古き良き日本の企業の部分もあって、なんかすごく親しみ持てますよね。
ありがとうございます、
でそんな一環なんですが、実はこの今ご紹介したユーキー、ビーキーの横にですねポーチがあるんですね、
はいはい、
でこのポーチも、まあ、なんてことないただのポーチなんですが、これよく見るとなんですが、これシートベルトですよね。
おっしゃる通り、シートベルトのいわゆるベルトの部分でして、はい、生産の工程上どうしても余ってしまう部分が出るものですから、
はい、
今まで捨ててたんですけど、それを再利用して、はい、こういったようなポーチだとか、うん、あるいはこれもそう
です。あ、本当ですね、これもシートベルトですね。
これ
金具までついてる。
これを実は名古屋の地元の女子大学生とコラボしてデザインしたものなんです
。はあ、はあ、はあ、はい、あ、そうですか。
でこの透明な部分が、はい、いわゆるテント生地、テントの生地です。これも余ったものをいただいてきまして、
は
い、これとこのうちのシートベルトを組み合わせてですね、うん、まあ、ブランド名シンクスクラップというブランド名をつけて今、
は
い、いろんなところで販売させていただいております。
このシートベルトのね、凹凸の凸の部分なんでしょうが、
そうですね、我々バックルと呼ぶんですけど、
あ、バックルね、
はいはい、
これなんか使えないかじゃなくてまんま飾りにしてしまうっていう、
いやそこに実はキーホルダーなんかをこうぶら下げ
る。ああ、なるほどなるほど。 あ、そういうことですね。
女子大生の皆さんはそうやっておっしゃってましたけど、
ね、あ、そうか、
はいはいはい、
AirPods をねここにぶら下げればいいわけだ。
そうそうそうそう、おっしゃる通
りですね。はあ、ということで、さあ、そんな中、まあ、あの佐藤さん副社長でいらっしゃいます、
はい、
あのいろんなこれまでの決断があったと思いますが、ご紹介いただけますか。
もう60年以上人間をやってるわけですので、ね、まあ大小いろんな決断もしてまいりましたけれども、実は私1999年の5月から2007年の12月まで約8年半英国の方に赴任しておりました、はい、で英国の子会社の立ち上げから赴任していたわけで、うん、まあ、当時まあ英語も満足に話せなかったですが、
はい、
まあ、一人でロンドンの弁護士事務所とか銀行へ行ってですね、
はい、
ちょっと今度会社を作りたいんだけどと言って、お願いしたのをよく覚えてます、はい、まあ、そういう中でですね、まあ、いろいろな日々のオペレーションがあるわけですが、
はい、
まあ、数少ない日本人従業員しかいません、まあ、あとみんなローカルの方ですので、うん、まあ、そういう中でやっぱり自分で判断してお金を借りたりだとかですね、あるいはこうイギリス以外のトルコという国に支店を作ったりだとか、まあ、いろんなことをやらせていただきました、まあ、そういう中で本当に、決断その都度その都度、まあ、決断をしてですね、やるのかやらないのか、あるいはそのここでこんなにお金を借りて大丈夫か、まあ、先行きはどうかというようなことを、まあ、自分なりに悩みながら決断をしてやってまいりました、まあ、こういったのも、まあ、実は周りにいる同僚やあるいは家族の支えがあったからできたんではないかなと今思えばそういうふうに感じておりますので、うん、まあ、そういう意味では皆さんに本当に大きな感謝ですね、
うん、
まあ、いろんな失敗もありましたけど、
はい、
まあ、海外にいた時のこういった決断というのは今の自分の心の支えにもなってますので。
そうですか、
はい
はい、さあそんな佐藤副社長大事にしている言葉とか、あ、モットーがありましたら最後にお聞かせください。
まあ、座右の銘というものは特にないんですけれども、うん、まあ、本当に世のため人のためというのが今の私のモットーです、
はい、
逆に世のため人のためにならないようなことは決してやっちゃいかんなということは、うん、私どもの仲間にはみんなに申し伝えているところでございます。
そうですか、
はい、
わ、はい、かりました、
はい、
今日は本当にありがとうございます。
いえいえ、どうも。
今後も世のため人のためになるユニークなものを
そうです、ね、
どんどん生み出してください、
はい、ありがとうございます。
今日は株式会社東海理科副社長執行役員ニュービジネスセンター長佐藤正彦さんでした。佐藤さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。失礼いたします。